ただいまより2025年7月13日第二主日礼拝を始めます。5番。御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文7、詩24編。朗読文7、詩24編。地とそれに満つるもの。主はそのもといを大海の上に据え、
これを大川の上に定めたまえ。
主の山に登るべき者は誰ぞ、
その聖所に立つべき者は誰ぞ。
手よく心潔き者、その魂虚しきことを仰ぎ望まず。
偽りの誓いをせざる者ぞ、その人の。
かかる人は死より幸いを受け、
その救い、神より責を受ける。
核のごとき者は神を慕う者のやからなり。
ヤコブの神よ、何時の御顔を求むる者の。
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの戸よ、あがれ。
栄光の王、
栄光の王は誰なるか。
力をしたもの高き主、互いに高き主。
門よ、何時らの神戸をあげよ、とこしえの豊あがれ。
栄光の王を入りたもの、
この栄光の王は誰なるか。
万軍の主、これぞ栄光の王。
聖書ヨハネの黙示録2章、あ、ごめんなさい、賛美歌24でございます。19節、新約聖書454ページです。ヨハネの黙示録2章18節、ティアティラにある教会の天使にこう書き送れ。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子が次のように言われる。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。しかし、あなたに対して言うべきことがある。あなたは、あのイゼベルという女のすることを目に見ている。この女は、自ら預言者と称して、私のしもべたちを教え、また惑わして、みだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を床に伏させよう。この女と共にみだらなことをする者たちも、その行いを悔い改めないなら、ひどい苦しみに遭わせよう。またこの女の子供たちも打ち殺そう。こうして全教会は、私が人の思いや判断を見通すものだということを悟るようになる。私はあなた方が行ったことに応じて、一人一人に報いよう。ティアティラの人たちの中にいて、この女の教えを受け入れず、サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなた方に言う。私はあなた方に別の重荷を負わせない。ただ、私が行くときまで今持っているものを固く守れ。勝利を得る者に、私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を打ち砕くように。同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。耳ある者は 霊が諸教会告げることを聞くがよい。お祈りさせていただきます。ご在邸の父なる神様、皆を褒めたたえ賛美申し上げます。健康を与えられ、御堂に敬愛する皆様と共に、兄弟姉妹と共におもなきいただきましたこと、心より感謝申し上げます。また SNS を通して礼拝を守られる兄弟皆様と共に祈りを合わせ、あなたを賛美することができる恵みを与えられましたこと、ここより感謝申し上げます。これから塚前牧師が明けの明星と題して説教されます。塚前牧師を聖霊でお強めください。聞く私たちの心を直くして、御言葉を聞くものとなさしめてください。塚前牧師、塚田組牧師、鈴木恵子牧師、田口新学生のお働きとご健康をお守りください。越谷教会、教会学校、越谷幼稚につながるお一人お一人をお守りください。背後にいらっしゃるご家族をお守りください。 SNS を通してつながるお一人お一人をお守りください。世界中で守られている礼拝を祝してください。私たちはあなたの憐れみ、慰め、平安を必要としております。一人でも多くの方に福音が伝えられますように。どうか現実の世の中におきまして、困難に遭われている方に現実で解決の与えられますようにという願う私たちの祈りを届けてください。御心ならば御堂に一人でも多くの方と共にあなたを賛美する時を与えていただきますように。言い尽くせない感謝と祈り、御堂に集われるお一人お一人の祈りと合わせて、そして SNS を通して集われるお一人お一人の祈りと合わせて、我らの救い主主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。賛美歌218番。その一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、 死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教明けの明星、塚前牧師です。
今朝私たちに与えられました御言葉は、ヨハネの黙示録2章18節から29節に記されている主イエスキリストがティアティラの教会に送った手紙の言葉であります。ティアティラというのは小アジア、現在のトルコ西部に位置する比較的小さな都市でありました。しかしその経済的な重要性というのは非常に高く、特に染料産業、織物、陶器、青銅製品の製造で知られた都市であったようです。そんな中で多くの同業者が組合を組織して町を経済的に支えていたと言われています。これらの同業者の組合は単なる経済活動の場にとどまらず、社交、政治、そして宗教の中心でもありました。組合が行う会合ではしばしば異教の神々への供え物が捧げられ、不道徳な宴会が催されるのが常であったようです。ティアティラのクリスチャンたちはこのような環境の中で信仰と生活のバランスをどのようにとっていくかという非常に困難な課題に直面していたわけです。組合に参加しなければ生計を立てることが難しく、参加すれば信仰が試される、まさに板挟みのジレンマがそこにはありました。このような状況の中で主イエスはご自身を手紙の中で次のように紹介しています。目は燃え盛る炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子。そのものからこのティアティラの教会に手紙が書き送られました。ここにある燃え盛る炎のような目というのは、主が私たち一人一人の心の奥底、隠された動機、そして教会のあらゆる側面を完全に見通すお方だということが示されています。主を前にして私たち人間が隠せるものは何一つないということです。主は私たちの表面的な行動だけではなく、その背後にある心、動機、そしてその努力、すべてを深くご存知であります。またもう一つ出てくる光り輝く真鍮のような足というのは、主が罪と悪を徹底的にその足で踏み砕いて、裁きを行う絶対的な権威を持つお方であるということを象徴しています。このようなお方が愛と真理、そして聖なる裁きをもってこのティアテラの教会に一体何を語りかけたのでしょうか。まず主イエスはティアテラの教会の良い点を認めます。彼らの忠実さを高く評価します。主は言います。19節、私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらに、あなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。これはとっても大きな 励ましの言葉でありましょう。ティアティラの教会は愛を持って互いに仕え、キリストへの揺るぎない信仰を持ち、積極的に奉仕活動をし、そして困難な状況の中でも忍耐強く信仰を守り続けていました。その一つ一つを主は知っているよと言ってくださるのです。そしてここで注目すべきことは、主があなたの最近の行いが最初の行いよりも勝っている、そのように評価しておられることです。この教会の人々というのは信仰生活において決して停滞することはなく、むしろ成長し進歩していたということです。他の手紙を読みますと、多くの教会や個人が最初の熱意を失ってしまって、信仰がだんだん冷えてしまう、そのような中でティアテラのクリスチャンたちは時間とともにその愛と奉仕を深めていき、進歩していったのです。これを主は手紙の冒頭で褒めてくださっています。けれども、主イエスはティアテラの教会に対する厳しい批判も持っておられました。主はこのように言われます。20節、しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。ここに一人のイゼベルという女性の名前が出てきます。この女性というのが一体どういう人物であったかは聖書は詳細には語っていません。けれども、私たちはこのイゼベルという名前を聞いたとき、その名前が旧約聖書に登場してくる悪名高い女王イゼベルという人を想像、連想させると思います。この旧約聖書に登場してくるイゼベルという女性は、イスラエルのアハブという王の妻であった。バールという異教の神の信仰を国中に広め、まことの預言者たちを迫害し、イスラエルを道徳的、霊的な堕落へと導いていった人物であると伝えられています。ここに出てくる、この黙示録に出てくるイゼベルという女性が、文字通りイゼベルという名前の一人の女性であったのかというのは分かりませんが、そのような可能性もありますが、あるいはより広くティアテラの教会内に蔓延していた異教的な影響力や、あるいは誤った教え、それらを広めている指導者たちを象徴していたというふうにも考えられます。このイゼベルの教えというのは、クリスチャンたちを不貧困、そして偶像に捧げたものを食べるという罪に導いていたようです。これは当時のティアティラの都市の職業組合の文化と密接に関連していたと考えられます。組合の宴会ではしばしば異教の神々への祭礼と結びつき、性的な不道徳を行う、そのようなこともあったと伝えられています。この偶像に捧げたものを食べるということは、それ自体が異教の神々との交わりを意味し、クリスチャンの信仰を妥協させる行為でもありました。そしてこの行いの面での罪というのは、その表面的なところだけにとどまらず、霊的な不貞、つまり神様以外のものにどんどん心を奪われていってしまうということへ発展していたのではないでしょうか。ここに出てくるイゼベルと呼ばれる女、あるいはそれに象徴されるような価値観や教え、風習などは、クリスチャンがこの世的な成功を得るために、経済的に自立し成功していくために、信仰を妥協しているということを奨励していたのかもしれません。ここでさらに深刻なのは、このイゼベルという女の教えがサタンの奥深い秘密であると呼ばれていることです。これは単にイゼベルが世俗的な妥協や罪を許容していたのではなく、あたかもそれが より良い知識、より良い経験であるかのように装って主への信仰を失わせるようなものであったということを示唆しています。シエスはこのイゼベルに悔い改めの機会を与えたようですが、彼女は悔い改めようとはしなかった。これは神様の忍耐と憐れみを示しています。同時に悔い改めない罪には必ず裁きが伴うということも示しています。その結果、主は彼女と彼女の教えに従う者たちに徹底的に厳しい裁きを下すのだと宣言されています。しかし、そのような中にあってもシエスはこのイゼベルという女の誤った教えに染まらず、信仰を固く守り続けている忠実な人々のことも心に留めておられました。そしてそのような人たちにこう語りかけます。私はあなた方に別の重荷を負わせない。24節。私はあなた方に別の重荷を負わせないのだと。これはこのような人たちがすでに負っている重荷に加えて、さらに厳しい要求はしないよという主の深い憐れみを示しています。異教社会で信仰の維持、偽りの教えと戦っていくこと、それはもうすでに負っているものが大きいものであるということを意味しています。その負っているものだけで十分だということです。なすべきことは、ただひたすらに与えられた信仰を固く守り続けていくこと、それ以上のことはもう求めない、そのように主はおっしゃるのです。そして主は最後までこのようにして忠実に信仰を守り通す者へ計り知れないほどの素晴らしい約束を与えていきます。それがこの黙示録に示される終わりの日の希望であります。26節を読みますと、このようにあります。勝利を得る者に私の技を終わりまで守り続ける者に、私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう。彼は鉄の杖を持って彼らを治める。土の器を打ち砕くよ。諸国の民の上に立つ権威と、鉄の杖で治める、そのような権威を与えよう。これらの表現は詩編2編7節から9節に出てくる引用だと思われます。この権威が象徴するもの、それはまずキリストの絶対的な支配権を指しています。そしてそれをクリスチャンたちにも終わりの日に与えよう、そう主は約束してくださるのです。クリスチャンは終わりの日、キリストの再臨の時に新しい天と地にあって、主と共に神の国を支配する権利を分かち合って、そのような栄光に預かることができるのだと主は言われるのです。けれども、最も私たちの胸を打つ言葉というのは次の約束の言葉でしょう。続く言葉です。28節。同じように私も父からその権威を受けたのである。勝利を得る者に私も明けの明星を与える。勝利を得る者に私も明けの明星を与えよう。信仰を固く守り抜き、終わりの日を迎えると、主は私たちに明けの明星を与える、そのような約束をしてくださいます。この明けの明星というのは一体何でしょうか。明けの明星は夜明けを告げる一番星です。それは新しい日の到来を象徴しています。そして聖書において最も大事なこと、それは明けの明星というのは他ならぬ主イエス・キリストご自身を象徴しているということです。 ヨハネの黙示録の最後の方22章16節にはこのように記されています。私はダビデの根、その子孫、輝く明けの明星である。主は私たちに主ご自身を与えるのだと約束するのです。勝利する者への最高の報い、それは富や地上の権威、名声、そのようなものではなくて、主イエス・キリストご自身であるのです。私たちが主イエス・キリストご自身と本当に一つとなっていくということです。どんな困難な時も、どんなに世俗の誘惑に直面していたとしても、この明けの明星であるキリストが、その約束が私たちに与えられている。これが私たちの希望の源であり、そして暗闇の中を照らす輝く光であるのです。このティアティラの教会に向けられた言葉は、私たちの今を生きる現代からは遠い昔の言葉でありますけれども、今を生きる私たちにとって一体どのような意味を持つのでしょうか。まず主は私たち一人一人がこの世の中でさまざまな世俗的な価値観や誘惑に直面していくだろうということをよくご存知であるということです。日本においてキリスト教人口は約 1% 程度であると言われています。このような日本社会でさまざまな世俗的な価値観が満ち溢れています。それだけではありません。世界に目を向けてもどうでしょうか。キリスト教は世界三大宗教の一つに数えられていますけれども、そのような現実があったとしても、世俗的な価値観と信仰の対立というのは常に起こっていると言わざるを得ません。そのような中で私たちは時に信仰か世俗か、そのどちらを選ぶべきかと迷うこともあるでしょう。しかし主は私たちに、あなたが持っているものを固く守りなさい、そのように語りかけるのです。そしてその信仰を守り抜くならば、私たちに明けの明星を与えよう、そのように揺るぎない約束をくださっているのです。明けの明星が本当に与えられるとき、それは終わりの日です。そのとき私たちはすべてから解放される。私たちはもう戦う必要がなくなります。私たちを苦しめる罪も、その罪が生み出す亀裂、涙、暴力、そこから来る苦しみ、痛み、悩み、そのすべてはなくなります。主ご自身が私たちのために罪と戦ってください。その罪を滅ぼし尽くしてください。光の中で闇はもうなくなっていくのです。そうして私たちを照らす明けの明星というのは、主ご自身として私たちと共にあり続けてくださるのです。今日の説教の最後となりました。今日の大事なことを覚えつつ、ここで一曲お届けして今朝の説教を締めくくりたいと思います。多分ざわつくだろうなと思ったんですけれども説教中に歌を流すのはいささか反則技すれすれかもしれませんけれども、終わりの日がすぐにでもやってくるかと思えば、伝道のためにいろんなことを試してみたい、そのように思うのです。ぜひ聞いていただけたらと思います。最近匠牧師が新しい趣味を見つけました。 AI を使った作詞作曲です。すでに YouTube チャンネルのスカタマチャンネルに20曲以上もオリジナル賛美を作って流しています。 ぜひあのスマホなどでも聞けますので、もしよければ皆さんも家に帰って、今日流すのは1曲だけですけれども、他の曲も聴いていただけたらと思います。でこれから流しますのは、その匠牧師が AI を駆使して作ったオリジナル賛美の中の1曲ですけれども、コヘレトの言葉、旧約聖書にありますね、コヘレトの言葉を題材にした一曲です。この世界というのは、この人生というのはなんと虚しいことなのか、そのように歌ったコヘレトという人が、その虚しいと感じられるこの世にあって、神様を信じ今を精一杯生きなさい、そのように説いた聖書の内容をもとに作った一曲です。今私たちは続けてヨハネの黙示録を共に読んでおりますけれども、終わりの日と聞きますと、じゃあ今この時というのは、私の人生っていうのは意味がないんじゃないか、そう思ってしまいがちですけど、そう思ってしまいがちですけれども、そうではないのだということをこのコヘレトの言葉は教えてくれます。闇の夜、虚しいそのような世の中で生きる意味を探してコヘレトが見つけた答え、それは神様を見つめて神様を信じて歩むことでした。では一曲お聴きください。ちょっとうまく流れるかもドキドキなんですけれども、
命の記録、神の叫び、全ては虚しいってコヘレトが悟り、経済知恵価値ある仕事全部が消えてく幻のこと、笑っても泣いてもやがて去るけど、この時この今が神の宝、世界の展開気づかぬ間に風のように愛がささやく真理、全ては風のよう虚しさの向こう、神がくれた時の世界、生まれる時死ぬ時波のように舞い、笑う時泣く時巻く時に狩る、全ての時に主の支配がある、知恵あるもの知ってること、神を恐れ御言葉を守る、その心こそ宝の礎、虚しさ超えて命を見つけて、全ては風のよう虚しさの向こう、意味を探す、でも神の言葉が真のピース、夢のように夜が明けて白い髪が震え、まぶたを閉じてたけど、光が月のように夜を照らして真実を包む、真のピース、虚しい虚しい全ては虚しい、でも神の愛は永遠に止まなし、
ありがとうございますありがとうございました。それでは共に祈りを捧げたいと思います。主イエスキリストの父なる神様、ご復活の主イエス・キリストのあなたの御名を褒めたたえます。今おられ、かつておられ、やがて来られるお方、私たちの主イエス・キリストの御名を褒めたたえます。 その全能の父なる神を賛美いたします。この朝私たちに与えられた生ける神の言葉、その恵みを感謝申し上げます。どうか終わりの日まであなたを慕い、あなたの光の中をまっすぐに歩ませてください。あなたから与えられたこの信仰を大切にし、固く保ち、愛の技を全うし、どんな時もあなたのご栄光を明かし歩んでいかれますように。まだこの福音を知らない方のところにあなたの愛が届いていきますように、そのためにこの越谷教会をどうか用いてください。越谷教会に連なる一人一人をあなたが豊かに祝福してください。この闇の夜があなたの光で照らされていきますように、主よどうかおいでください。今私たちは終わりの日を強く待ち望みます。どうかあなたの御国が完成しますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
賛美歌262番。ごめんなさい、申し訳ございませんでした。はい、賛美歌195番です。
お祈りをさせていただきます。ご在天のお父様の神様、新しい日曜日の朝をお与えくださり、たくさんの方々と共にお礼拝を捧げる時を許していただきましたことを心から感謝いたします。一週間あなたに守り導いていただいて歩みを進めてくることができました。ありがとうございます。そしてまた今朝御言葉を持って教えていただき、新しい週を歩み始める力をいただきました。どうぞ今週もあなたが一人一人のそばにいて守り導いてください。あなたが日々たくさんの恵みをいただいております。ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて大事なもののためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
小絵544番。
この世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、世よとこしえに限りなくありますように。アーメン。